様こんにちは、マキーです。第6のマキのアルケミーライフということで、見えない世界をロジカルに解説しているラジオをお届けしようと思います。今日のテーマはですね、場や縁起を見るというお話をお届けしたいと思います。はい、というわけでいきなりですね、なかなかちょっと抽象的な言葉をお伝えさせていただいたんですけども、先日ですね、ある著者の方々の、トークライブに参加してきました。で、その方々はお一人は哲学者の方で、もう一人はかなり今人気のこのビジネスマンといいますか起業家の方で、で、この人生の中で飛躍を起こすにはどうしたらいいのかとか、最近流行りのロジカルスピリチュアルっていうのは何なのかとか、そういったお話を、トークライブで解説されていました。で、そのお話の中でですね、私の中ですごく印象的に残った内容がありまして、というのが、人生をこの天で見るのではなく線で見る、この物語として見ていくっていうことが大事だっていうお話をその方々がお話しされてたんですね。要は私たちはこの一人が頑張っている、私がやっているという意識になると、とてもこう傲慢になってしまうと。なんだけど、自分というものはつながり、周りの関係性によってできていて、そして私たちというのはこの長い歴史の中での一つである、この物語の一つである、何かこの時代とかこの世界から自分という物語を受け継いできて、そしてまたそれを、後世に残していくという、そういったこのより大きなストーリーの中で見た時に、とても謙虚に、そしていろんなこの物事を動かす力というものが生まれて、活動していけるんじゃないかみたいなお話があったんですよ。で、それを聞いて本当に本当その通りだなと思って聞かせていただいてたんですけど、過去にですね、私が佐藤由美子さんという10秒スイッチという本を出されている、潜在意識のスペシャリストっていうのかな、その方のワークショップとかに参加をたくさんしてた時期があるんですけど、まさにその彼女が打ち出しているコンテンツっていうのが、人生というのは物語であって、その私たちは物語の一つとして、この歴史の中の一つとして自分の存在を生きた時に、たくさんのシンクロニシティが起こってきて、どんどん進化成長していくみたいな、そういったことを、それこそロジカルに組み立てていく講座があって、それに参加させていただいてたんですけど、なんかまさにその話だなと思いながら、そのトークライブで、お話しされている内容を聞いてました。で、そこで私も久しぶりにというか、昔それで自分の物語っていう形でこの作っていたんですけども、再度もう一度それを作り直そうと思って、自分がじゃあなんで生まれたのか、その存在理由、そして物語として自分を捉えるっていうところの、演技設計っていうんですかね、それをこう組み立てていたんです。で、それをこう組み立てていくことで、より私というこの人生にこの立体像が生まれて、で、それによってこうシンクロニシティ、共時性がより起こってくるというものを引き出すんですけど、まあめちゃくちゃ良かったんですよね、改めてこう作り直してみて。で、そういったこの自分が宇宙という壮大なストーリーの中のこの物語の一つである、この全体の中での位置であるっていう視点、そして、自分というものの存在のこの歴史、そして存在の理由みたいなところが明確になっていくと、そうなった時に場とか縁起というものが立ち上がるなと思うんですね。場とか縁起っていうのは、要は関係性ということです。で、量子力学のお話でも、有名な話なんですけど、私たちというのは関係性によってできている、これも有名な量子力学の研究でね、すでにそういう本もあるんですけど、要は私たちのこの量子、この素粒子っていうのは、この個として生まれているのではなく、相互にこの関係性として、なんて言ったらいいのかな、つながり合っているというのかな、相互作用し合っている なので位置として立つことができないと、全てこう関係性の中でしかその量子っていうのは生まれないっていうふうに、まあ確かそういう定義されてるのかな、量子力学で。うん、でつまりは私たちっていうのはその自分がやっているとか自分のみっていう視点だと、このなんていうのかな、量子力学とかその場縁起っていう視点から見た時に、この全然その力を発揮できなくなるんですね。そうではなく、自分が何かをしている、それはその周りの環境のおかげであるとか、それを担ってくださっている、その場を作ってくれている人、そして自分がここに生まれたっていうことは、それをこうつないできてくれた人たちがいるみたいな、その背景をちゃんと想起する力、これがまあ場とか縁起を見るっていう言い方をするんですけど、そこが組み立てられてようやくシンクロニシティが起こっていくし、あと何かをこう生み出していく、このビジュアライズとかイメージング、現実創造って言われてることをするにも、関係性や縁起っていうものを構築しないと現実創造が作れないっていうのがまさにそれで、私たちはこの全体性の中の物語の中の位置である、そしてそれが場とか縁起を見るっていうことをした時に、やっとこの自分以上の力が生まれていくっていうプロセスになっていくっていうのが、まあ本当そのトークライブを聞いて、そして改めて自分もこの学び直してみて、あ、本当にもう一回この再認識していく必要がある視点だなと思ったっていうところのお話です。でね、結構これってなんて言うんでしょう、こう皆さんの中で行動がさ大事って思っている人っていると思うんですよ。このもっとこう自分がいろいろ動いていこうとかさ、アクティブにやっていこうみたいな人っていると思うんですね。全く行動ができないっていう人もいるでしょうし、一方ではこの現実をバリバリ動かそうっていう人もいると思うんですよ。でそういったこの行動のみになるっていうのも、実はあんまりなんていうのかな、時短ではないというか、こう最短ルートを通らないんですね。行動のみっていう選択、動きになっている場合もあんまりそれがいい影響をしないというか、というのは、人生というものを点で見るか線で見るかっていうのがすごく大事になるんです。で、ストーリーが分かっている、存在理由が分かっている、その全体性であったり場縁起というものが考えられている、まあ要は未来とつながっている、自分というものの、なんて言ったらいいのかな、この個性が分かっているっていうのかな。で、そしてちゃんとしっかり未来ビジョンとコネクトしているという状態で行動していくと、その行動に無駄がなくなっていくんですね。そうなった時に、あ、自分はこの未来のために今これを動いていくっていうことができていくし、その場や縁起を組み立てることで、その未来にここになりたい、ここに到達したいというところからの直感であったりシンクロニシティというのが降りてきて、そこに向かって行動をするっていうことができるようになってくるので、行動自体がとてもスマートになっていくんですね。なんだけど、こうした未来とつながるとか縁起を考えるとか自分のストーリーを認識しないっていう上で闇雲に行動したとしても、ただそれは点になってしまっていて、あなたが何かを作り出すっていう時にすごいやっぱロスが多くなってしまうんですよ。うん、っていうわけで、やっぱり大切なのは、もう一回ちゃんと縁起設計をしていく、場を見ていく、ちゃんと未来とつながる、自分という存在は何のために生まれてきたのか、でその存在をしっかり見て、自分はどういう物語の中の一端なのかっていうことを捉えていく。そしてその中心軸ですね、それがまあ魂の中心軸になるんだけど、そこを、ちゃんとなんていうのかな、場として捉えていく、そこの関係性を捉えていく、要は何かをなす時には自分一人でなすんじゃなくて、周りとか家族とか環境があってそれがなせるわけで、そこをちゃんと想起していくことで未来とのパイプっていうのが本当に強くコネクトされていく。そしてそれがあることによって、その磁場が生まれ、そこからの未来情報がどんどんシンクロニシティとしてやってくる。それを私たちは動いていくことによって、この なんていうのかな、望む世界線であったり幸せな現象、現実っていうものをどんどん作っていくことができるという、そういったことを改めて気づいたので今日はシェアしてみました。はい、というわけでどなたかの参考になりましたら幸いでございます。今日もお聞きくださいましてありがとうございました。また次回の音声でお会いいたしましょう。バイバイ。